社労士市川の人事労務の豆知識。皆さんこんにちは。社会保険労務士の市川めぐみです。杉並区荻窪にてバラスト社会保険労務士法人の代表をやっております。この番組は経営者、人事、労務担当の皆さんに役立つ人事労務の情報を明るく楽しくお届けいたします。2026年5月25日配信分です。今週はですね、5月29日にクリアワン社労士法人の仲良くしている榊原先生と一緒にですね、 AI 活用セミナーをやります。社労士のためのっていう風に出てるんですけれども、別に社労士以外の方もですね、ぜひご参加いただければと思っておりまして、メインは弁護士の先生による AI 活用でどのくらい個人情報をね入れても良いものなのだろうかと、正直答えは出ないかもしれませんけれども、弁護士の先生にお話を聞くというところがメインとなっております。市川のパートもいただいておりまして、結構社労士事務所の中では使っている方なのではないかと思っておりまして、どういうふうに活用を考えていくっていうようなことをお話しできればなと思っております。社労士以外の方もですね、ご参加いただけますので、懇親会もございますので、ぜひ5月29日金曜日お越しいただければと思います。さて、本題に入ってまいりましょう。今日はですね、10月1日からの改正のお話なんですけれども、令和8年10月1日からカスタマーハラスメント対策、求職者に対するセクシャルハラスメント対策が義務化されますというようなリフレットをもとにですね、お話ししていきたいと思います。10月1日というのも、もうあと4ヶ月ぐらいになりますので、もう半年切っておりますから、今からですね、できるところをやってしまおうというふうに思うわけでございます。で、東京都のカスハラの助成金というか、奨励金が、出てはですね、半日もせずにクローズするというのが何回かありまして、2回目の応募かななんかに滑り込みで出したんですけれども、奨励金とかそういうのを使ったところはですね、もう対応できてるんじゃないかなとは思いますけれども、これはですね、もうね、奨励金とかもないですけれども、やらなきゃいけないことということになっております。で、何をしなければいけないのかというところで、カスタマーハラスメントから従業員の方を守ってくださいねというような内容でございます。措置をですね、必ずこうしなければならないというふうになっていまして、絶対やらなきゃいけないことというのがあるんですね。で、事業主の方針等の明確化及びその周知と啓発というのがありまして、労働者を保護する旨の方針を明確にし、労働者に周知啓発をすると、カスタマーハラスメントには毅然とした態度で対応するよという、会社はカスタマーハラスメントをからあなたたちを守るよっていうようなことをお伝えするというところが一つあります。で、カスタマーハラスメントの内容及びあらかじめ定めた対処の内容を労働者の方に周知しておくと。管理監督者にその場の対応の方針について指示を仰ぐ。可能な限り労働者を一人で対応させない。犯罪に該当しうる言動は警察に通報する。本社、本部等へ情報共有を行い、指示を仰ぐなどと書いてございますけれども、要はそのカスタマーハラスメントと思われるような事態になった場合には、どのように対応したらいいかっていうようなフローを決めておきましょうねということですね。で、それを皆さんに周知しておこうということになります。で、それから相談体制の整備ということで、相談窓口を定め、労働者に周知する。で、相談窓口の担当者が適切に対応できるようにするというところです。それから、もし起きてしまった場合ですね、起きてしまった場合の事後の迅速かつ適切な対応、事実関係を迅速かつ正確に把握する、被害者に対する配慮のための措置を適正に行う、再発防止に向けた措置を講じるということになっています。対応の実効性を確保するために必要なカスタマーハラスメントの抑止のための措置と、特に悪質と考えられるカスタマーハラスメントへの対処の方法を方針、あらかじめ定め、労働者に周知し、当該対処を行うことができる体制を整備するということが重要です。で、その他ですね、相談者等のプライバシーの保護ですとか、あと相談したことを理由として不利益な取り扱いをしないとか、そういうことが決められていますね。これをね、ざっと見るとカスタマーハラスメントとはいえ、他の今まで対応してきたセクハラだとかパワハラだとかっていうところと、やることは変わらないように見えているんですけれども、カスタマーハラスメントっ ていうものについて、少しですね、今までのハラスメント対策とは性質が違うものだというところはご認識いただいた方が良いのではないかなと思っているんですね。で、要はカスタマーハラスメントというのはどういうものかというところで、厚生労働省が定義しております。職場において行われる顧客等の言動であって、その雇用する労働者が従事する業務の性質、その他の事情に照らして、社会通念上許容される範囲を超えたものにより、労働者の就業環境が害されるものであり、1から3までの要素を全て満たすもの、というふうに定義されています。ちなみに電話や SNS など、インターネット上において行われるものも含まれますとか、顧客等からの苦情のすべてがカスタマーハラスメントに該当するわけではありません。また、障害者から不当な差別的取り扱いをしないように求めることや、社会的障壁の 除去を必要としている旨の意思を表明すること自体はカスタマーハラスメントには当たりませんというふうになっております。要はですね、何が一番違うかというと、やる人ですね。その、会社がハラスメント対策をするというのは、パワハラであれ、セクハラであれ、マタハラであれ、カスハラであれ、全部同じで、従業員の方を守ってくださいねというところなんですよね。従業員を守る義務というのは会社にもともとあるわけですけれども、その中にもう明確にお客様からとはいえ、例えやってる人がお客様とはいえ、何でもかんでも、お客さんがそう言うんだからって言って、従業員をないがしろにする、してはいけないよと、そういうことだということなんですが、今までのパワハラ、セクハラというのは、基本的に加害者が社内にいるということがほとんどだったわけですよね。その社内の方が社内の人にやるというのが多かったわけなので、そうすると、社内でやらないようにしましょうねという啓発ができたんですけれども、カスタマーハラスメントについては、なかなか啓発というのも難しい。啓発というと、あれですね、最近ポスターがよくお店に貼ってありますね。カスタマーハラスメント、こういうのはダメですよ、みたいなね。そういうポスターであったりとか、そういうその、抑止、こういうことはやってはいけませんよということをお客様に伝えるということが、必要になってくるわけですけれども、社会通念上許容される範囲を超えた言動っていうところも重要になってきまして、要は何かがあってクレームを入れる、その何か不満があったことに対して不満を言うっていうことに対しては、それは別にハラスメントなわけじゃないんですよね。これ注意指導とまた似てるかもしれませんよね。ハラスメントまで行っちゃった方は、自分がハラスメントをしようと思ってやってるわけではなくて、だね、ハラスメントするぞ、いじめてやるぞと思ってやる人っていうのはなかなか少ないと思いますから、どちらかというと自分がこう何かを伝えたいっていうことがどんどん強くなっていっちゃったりとか、クレーム、正当なクレームだと本人は思っていることが当然多いかと思います。ただそれ自体は別にダメじゃないわけですよね。これは例えば何かね、物が壊れていたものを買ってしまったって言ったら、これ壊れてるんですけど交換してもらえませんかねっていうところまではカスハラじゃないですよね。これ壊れてたんで交換してもらいたいんですけどって言ったら、カスタマーハラスメントだって言って警察通報されちゃったら、それはなんかちょっと違いますもんね。そういう社会通念上許容される範囲を超えないクレームについてはもちろん当然カスハラではないんですよ。ただ超える攻撃っていうのを結構具体的にですね、今回出しているんですね。言動の内容が社会通念上許容される範囲を超えるものというふうに出ているものとしては、そもそも要求に理由がない、または商品サービス等と全く関係ない要求。要はこれ物が壊れてますから、これを交換してくださいとか、返品するんでお金を返してくださいっていうのは理由ありますから、問題ないんですけど、誠意を見せろとかね、その何かしらこれを理由として何かプラスアルファのものをこう要求してくるっていうところについては、これカスタマーハラスメントとなりますよと。で、それから契約等により想定しているサービスを著しく超える要求。これもついでにやってよっていうのがちょっとひどすぎるっていうところなんですかね。で、それから対応が著しく困難な、または対応が不可能な要求。不当な損害賠償要求みたいなところが、言動の内容が社会通念上許容される範囲を超えるものというところになっています。 で、もう一つですね、手段や対応が社会通念上許容される範囲を超えるものと。要はそのやることですね。これはもう内容がどうのとかではなくて、こういうことをしたらいけないでしょうというのがありまして、身体的な攻撃、暴行、傷害ですね。駅に駅員さんを殴るのは犯罪ですみたいなポスターが貼ってあって、そりゃそうだろうって思うんですけれども、でもこうね、酔っ払ってそういうことをする方もいらっしゃるというようなことも聞きますので、そういうような身体的な攻撃であったりとか、精神的な攻撃、脅迫、中傷、名誉毀損、侮辱、暴言、土下座の強要等というところですかね。それから威圧的な言動、継続的必要な言動、拘束的な言動というところが、対応として、こういうことを、内容ではなく、こういうこと自体がやる必要ないよねと、社会通念上許容される範囲を超えているというふうに定義づけられています。で、これはどちらか一方でも当然、該当し得ることに留意が必要です。というところですね。なのでお客様にこう何か不当な要求をされたとか、そういうことだけではなくて、ただもう怒鳴られたとか、威圧的な言動を取られたとか、そういうようなことに対してもカスタマーハラスメントに当たるということで、会社が従業員の方を守る必要が出てきたということになりますね。で、今回ですね、顧客等っていう言い方をされているところも一つポイントなんですよ。で、顧客等なんですね。顧客というと、その場でお金を払って何かサービスを受けたりとか商品を買ったりする人っていうようなイメージがありますけれども、施設の利用者の方とか、そういう方も対しても対象になるというふうに明記されていますね。顧客、取引先の、取引の相手方、施設、駅、空港、病院、学校、福祉施設、公共施設等の利用者、その他の当該事業主の行う事業に関係を有する者、今後商品の購入やサービスの利用等をする可能性があるものも含むというふうになっております。だから要はその関係者のことを顧客と言っておりますので、病院のに入院している方とか、そういう方もこの対象になるんですね。だからそういう場合に会社は従業員を守るような動きをしなければいけないということになっています。あと近隣住民も対象になるみたいなので、施設サービスの利用者及びその家族、施設の近隣住民の方というのも、ひどいクレームだったりとか、威圧的な言動だったりとか、そういうことに対しても、カスタマーハラスメントということになる可能性があるということですね。で、そういうものに対して、どういうふうに会社は従業員を守っていったらいいのか、というところが、今までのハラスメントの考え方と少し変わるところだと思うんですね。で、それってどういうことかというと、社内の人がやるわけじゃないわけですよ。だから怒ることを止められないんですよね。止めきれないんですよ。なので怒っちゃったらどうするかっていうところをしっかりと考えておかなければいけないというところがすごく大きいです。パワハラとかセクハラとかは、しっかりとそういうものが起きないように、こういうことをしたらいけませんよとか、こういうふうに従業員の方と関わっていきましょうね、こういうふうに、若い人には接していきましょうね、みたいな、そういうようなセミナーを行ったりとか、研修を行ったりとか、意識を開発していって、そういうことが起こらない風土作りということがすごく重要ですけれども、でも、カスタマーハラスメントは起こることが前提で考えなきゃいけない。で、起こったらどうするか。何かあったらすぐにこういうふうに通報すると、こういうふうに会社は動きますよっていうところをしっかりと作っておかなきゃいけないですね。で、そうしないとですね、ちょっと私思うんですけれども、何でもこうカスハラだってなってすぐ自分が手を引いちゃうっていうような形になりかねない気もするんですよね。で、ある程度こういうところまではなんとか自分で対応してくれっていうようなところを決めておかないと、現場の方が何かしらの時にどこまで自分で判断してやっていいのかっていうところをしっかりと決めておく必要があるんじゃないかなというふうに思います。で、まあね、土下座の強要とか、最近なんか土下座動画をね SNS に投稿して大炎上したりとか、まあ撮った側が炎上するわけですけれども、まあそういうのもあるじゃないですか。だから動画を撮られたとか、そういうようなことがあったら、もうすぐにですね、警察に通報していいよとか、そういうこういうふうになったらもう警察に通報するとか、そういうような意識づけ というかフローを決めておくっていうことが一番重要だというふうに思われますね。でこれについてはですね、厚生労働省のページでもこういうようなフローを作りましょうねとか、こういうようなポスターを作るやりましょうねっていうようなものをお出ししてますので、ぜひですねそれも見ていただきたいなと思うんですけど、だいぶ前なんですけど、バラスト社労士法人で、カスタマーハラスメントの対策の動画 と、ホワイトペーパーを作ってんですよね。であれですごい出来がいいと私個人的には思ってるんですよ。フローの決め方とか、あとこれを書いて貼っておこうねっていうようなフォーマットがついてますので、ぜひですねもう一回ちょっと前のやつなんですけれども、メールアドレス登録していただけるとダウンロードできるようになってますので、ぜひですねお気軽に登録していただいてご覧いただければなというふうに思っております。はい、ということで今週はここまでにしたいと思います。この番組は分かりやすさと楽しさを重視しております。あくまで一つの考え方として、何かヒントになれば幸いです。もっと詳しくという方はお気軽にご相談ください。カスタマーハラスメントについてもぜひお問い合わせください。ブラスト社労士法人では労務管理のご相談やアウトソーシングなどを受けしております。初回無料相談もございますので、社労士を探しの会社様はぜひ一度お問い合わせください。お相手は社会保険労務士の市川恵でした。また来週もお楽しみに。ありがとうございました。